皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2025年4月15日にミンフィーネットで発表された無視と善良さこそが永遠の存在という内容です。それではお聞きください。無視と善良さこそが永遠の存在。文、中国のダーファー弟子。リトル・マーメイドという外国のアニメ映画があります。主人公のマーメイドは王子を追いかけるために陸に上がりましたが、最終的に王子に選ばれず、海に戻るチャンスを諦め、泡となって永遠に消えてしまいました。これは原作のストーリーではありません。原作では考えることが大好きなマーメイドは15歳の時に初めて海面に浮かぶことを許され、そこで水に落ちた王子を助けました。ハンサムな王子に心を動かされたものの、それが陸に上がる決意に至った唯一の理由ではなく、彼女の人間に対する憧れも深まったのです。好奇心に駆られたマーメイドは祖母に人間の話を聞かせてほしいと頼みました。そこで祖母はこう言いました。マーメイドは人間より長生きできるけれど、人間には不滅の魂があって、たとえ肉体が土に帰っても魂は永遠に生き続けるの。この不滅の魂はマーメイドにはないのよ。マーメイドは死後、水面に浮かぶ泡となって消えてしまうの。これを聞いたマーメイドは悲しくなり、不滅の魂を手に入れる方法はないの?と聞きました。祖母は微笑みながらこう答えました。一人の人間の愛を手に入れることができたとき、あなたも本当の魂を持つことになるのよ。そこでマーメイドは魔女と取引し、自分の声を犠牲にして魚の尾びれを人間の足に変えてもらいました。彼女がこの決断を下したのは永遠の魂を手に入れるためであり、単に王子の愛を得るためではありませんでした。魔女は、王子の愛を得られなければあなたは水面の泡になってしまう、と言い聞かせましたが、愛らしく思慮深いマーメイドは迷うことなく決意しました。最終的に王子は隣国の王女と結婚しました。妹を救うためにマーメイドの姉たちは自分たちの美しくて長い髪で魔女とナイフを交換し、これを王子の心臓に突き刺し、王子の血があなたの足に流れ込むと再びマーメイドに戻れる。と妹に教えました。新婚書や隣国の王女と結婚した王子は深い眠りにつきました。愛を得られなかったマーメイドは憎しみを抱かず、王子を傷つけることも選びませんでした。彼女はナイフを海に投げ捨て、後悔なく海に飛び込んでいきました。マーメイドが泡と化した。これはほとんどの人がイメージする結末です。しかし原作はここで終わるのではなく、驚くべき転換が訪れました。太陽の光が冷たい泡を柔らかく照らすと、マーメイドは滅びを感じず、自身がより広く、より深くなったと感じました。実は精霊たちはマーメイドの優しさと無視の心に感動し、世間を300年漂った後、不滅の魂を得ることができると彼女に約束したのです。これが原作の最も感動的な部分です。マーメイドは優しさと無視の愛ゆえに全てを諦めましたが、最終的には求めることなく得られ永遠の魂を手に入れました。結局、人間としての一生において長い愛の道のりは、ただ一種の特別な試練に過ぎないのです。ここで私は詩譜が高銀六で書かれた歌、生命のために歌うを思い出しました。5000年の文明は天に帰る大道を、多彩で美しく 神もこのため感心している。古くからの知恵は神が指し示す道。現代観念と行為は魔とそのものである。無神論、進化論は毒を放ち、伝統を放棄すればまるで枯れた湖である。世人の多くは神が転生し創世主を待っていた。天に帰ることこそあなたの幸福。私たちは救い再度するために舞う。慈悲を込めて一つ一つの音符を演奏し、創世主は私はこれまでなぜわずか5000年だけの文明の中で天国に帰る道があるのかとずっと理解できませんでした。この物語を読んでからその理由がわかりました。おとぎ話の形で地上で語り継がれたこの物語を通して、私は師父の世人に対する愛、教え、および呼びかけを感じ取りました。師父は私たちに、各地での説法に、2002年アメリカ・フィラデルフィア法会での説法の中で、しかし真の向上は放棄することであって得ることではありません。と教えられています。法理から私が悟ったのは、この放棄は物質の所有を放棄するのではなく、自分の私心や貪欲を放棄し、新しい宇宙の基準に到達することなのです。ここで私は昔のことを思い出しました。かつての私は住む家がなく、家を買うお金もありませんでした。この問題に対する両親の態度は毎日変わり、買うべきと言ったり、買わない方が賢明と言ったりして、私の心も揺れ動いていました。ついにある日、私は考えが固まりました。修練者として私は法に従って行動すべきだ。買うより借りればよい。生活が苦しくても恐れる必要はない。師父はシドニー法会での説法の中で、あなたが元へ戻りたければ二つの要素を備えなければならず、一つは苦しみに耐えること、もう一つは悟ることです。とおっしゃっています。私は心が決まりましたが、両親はまだ買う買わないで言い争っていました。というのも、義姉が大病を患ったことがあり、父は家の貯蓄を義姉の病気治療のために残しておきたくて、つまり私に渡せないと言いました。私は感動し父にこう言いました。お父さんの考えは素晴らしいです。義姉が実の娘でなくても実の娘のように扱い、お父さんは素晴らしいです。私はこの言葉を口にしたとき、心が温かくて本当に義姉のことを思っていました。その後、家族会議が行われ、必ず私に家を買ってあげるとの結果になり、すぐに一括で買ってくれました。その時の自分の心がなぜあんなに純粋だったのかを振り返ってみたところ、自分が修練者であり、師父のお教えの通りに行動すべきだと思いついたからです。師父はかつて私に慈悲の状態を感じさせてくださいました。それは言葉では表現できないほど温かくて柔らかなエネルギーであり、心が喜びと平和で満たされていました。その時私は利他的な境地はこんなにも美しいものなのだと感嘆しました。シェンユン芸術団は毎年伝統的な物語を舞踊で演出しています。官謡では宝泉の剣士、民国の将軍が家族を守り国を守る姿が描かれています。生命は異なる時代に生き、異なる役割を演じていますが、根底では常に一つの真理が語られています。それは無私と善良さこそが永遠の存在であり、それが未来に入る基準であるということです。5000年の物語には師父のどれほどの苦心が注ぎ込まれているのでしょうか。私は師父の深い愛を感じました。修練の道を歩みながら、私はダーファーの真、善、忍を実践し、師父の愛を伝えています。 皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。